います。私たちの救いのために主イエス・キリストをこの世界にお送りくださった全能の神様、大降節第四主日、主のご降誕を祝うこの日に、敬愛する兄弟たち姉妹たちと共に、また新しい友をもお加えいただきまして、この礼拝に招かれておりますことを心から感謝いたします。今日これから夜までさまざまな行事が行われますが、そのすべてが祝福され、それによって私たちの貧しい馬小屋のような心にも主イエスをお迎えすることができますように祈ります。神様、この夜あなたの御使いたちは天に栄光、地には平和と歌いました。あなたの御心はこの世界に平和があるように、戦いが止むようにということであると信じます。しかしそれに反して、まさにあの天使たちが現れたパレスチナで、憎しみと報復の悪循環がエスカレートしているということを私たちは聞いています。アジアやアフリカの諸国でも、ことに幼い子どもたちをも巻き込んだ紛争が止むことがありません。主よ、どうか私たちの世界を憐れんでください。主イエスがそうなさったように、憎しみの言葉を語る代わりに、まず愛の言葉を語ることができるように、報復の行動の代わりに率先して和解の働きをすることができるように、すべての人々に、特にあなたを信じる人々に力と知恵をお与えくださるように祈ります。指導者たちが信頼を失って、行方を見失っているかのように思われる私たちの国にも、どうかあなたの光を照らし、あなたの力によって本当に良い方向に、正義と公平を目指して歩んでいくことができるようにお導きくださるように祈ります。ここに出席しておられるすべての友を恵み祝福してください。新しく与えられた命、特にあなたが恵んでくださり、そのご家庭に祝福を与えてくださるように祈ります。出席がかなわなかった人々、特に重い病気のために入院中で、明日病床で洗礼を受けられることになった黒上義満さんに、どうかあなたによる力と癒しの希望が与えられますように、看護にあたるご家族や医療チームの上にあなたの支えと励ましがありますようにお願いいたします。体調を崩し、あるいはご高齢のために今日のクリスマス礼拝に出席できない方々もいます。どうかあなたの恵みと祝福がその場にあって豊かに与えられますように。外国に滞在中の友を今週もお守りください。人生上の難しい問題を抱えて悩んでいる友には どうか良い解決への希望と忍耐と信仰をお与えくださいますように。道を求めている友にはあなたの光による導きをお与えください。教会学校の愛する子どもたちが今日の午後は特別の音楽礼拝を守ることを計画しています。これらのすべてをあなたが祝し、子どもたちの心と体を守り、健やかに成長することができますようにお願いいたします。子どもたちが虐げられているこの時代にあって、どうか本当にあなたの祝福と恵みのうちに成長することができるようにお導きください。すべての兄弟たち姉妹たち、そしてこの町に住むすべての市民の方々をクリスマスにあたりあなたの光が照らしてくださいますように。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださいまして、新しい喜びを持って家路に着くことができますように祈ります。貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほどお読みいたしましたヨハネによる福音書1章の14節の言葉についてまずお話をしたいと思います。ここには言葉は肉となって私たちの間に宿られたと、そう書いてあります。謎のような言葉です。一体どういう意味でしょうか。でおそらく多くの方々はすでにこの一章の最初の言葉にお気づきだろうと思いますが、一章の一節のところにこう書いてあります。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉ははじめに神と共にあった、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、うんぬんと、そういう言葉ですね。非常に特徴的な印象に残る言葉ですが、今読みました言葉は肉となって私たちの間に宿られたという場合の言葉というのは、この一章の最初の方に出てくる言葉と同じ意味であります。でそうは申しましても、それでもまだその言葉とは一体何のことなのか、はっきりしないかもしれません。でそのことについて私は今日初めの方は、お話をしたいと思っています。でこれは多くの、聖書学者が指摘するように、実は旧約聖書の創世記の一番最初に出てくる言葉と関係があるのです。でそのことを考えながら読みますと、この言葉という字の意味がおそらくはっきりするだろうと思います。で念のために旧約聖書の一番最初のページをお開きいただきたいんですが、創世記第一章第一節、そこにはこう書いてあります。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた、光あれ。こうして光があった。この神は言われた、光あれ、こうして光があった。神の言葉によって天地万物が創造されたということがここに書いてあります。この 創世記のこの叙述ですね。でこれが今日の言葉は肉となって私たちの間に宿られたというこの一句の中に背景としてあると、そういうふうに考えたら少しずつ内容が分かり始めると思います。はじめに神は天と地を創造された。そして神は光あれと言われた。すると光があった、とそういうことですね。でそれから神は同じようにして何々あれという言葉を発します。そして大空や大地を作り、あらゆる植物を作り、太陽や月や星を作り、魚や鳥、家畜や爬虫類、あらゆる動物、そして最後に人を作られた。でこれが聖書の創造物語です。で後ろの方にお座りになっている方には見えないかもしれませんが、実は教会学校の子どもたちが、随分時間をかけて作った絵がこの2階のギャラリーの前の壁のところに貼り出してあります。後でご覧になってください。ちょっと、抽象的な芸術作品なのでありますが、一番右の方、一番こちら側に混沌というのがあります。いかにも混沌風です。それから光あれというのがあります。で子どもたちの感性というのは素晴らしいと思いますが、それからその次に水と大地が分けられたというところがあります。それから、大地、海、草木という題がついている絵があります。それから昼と夜というのがあります。魚と鳥というのがあって、この中にはタコだとかイルカだとかイカだとか、さまざまな魚が描かれています。そして空には鳥が飛んでいます。で一番右側に獣と人間という絵がありまして、これは、見るたびにいろいろ考えさせられるんでありますけれども、でこういったすべてのものを創世記は何々あれという神の言葉によって創造されたと、そういうふうに書いているんですね。でおそらく皆さんの多くの方はこれは現代科学の、教えるところとはもう全く違うと、そういうふうに思われまして、抵抗を感じられることに、お若い方々は抵抗を感じられるかもしれません。この天地万物というものはこんなふうにしてたった6日間で神が何々あれと言ったからポッとできたというような、そういうものではないということを最近の現代の科学は私たちに明らかに示しています。しかしこの創世記の書き方はこの世界というものがどうしてあるのか、存在するのか、そこには何かの意味があるのか、こういうことについての信仰の表明だと考えなければなりません。決して科学的な叙述をしているわけではない、起こった出来事をそのままに記述したというふうなものでもありません。そして聖書の信仰によるならば、天地万物は偶然にできたというわけではない、あるいは無意味にここにあるというものでもない。そうではなくって何々あれという神の言葉によって存在する。 ですから神の言葉というのは神の意思を表しています。もっと言えば神の愛です。存在してもらいたい、生きてもらいたい、そういう神の言葉です。で初めに言葉があったっていうのはそういう意味でしょう。で私たちが聞いております現代科学の説明によりますと、 地球上に生命が発生してから今日に至るまで40億年という時が経っているということであります。40億年というともう気が遠くなるように長い時間のように思えますけれども、宇宙全体の時間というものと比べればほんの一瞬らしい。で、それに比べれば私たちの一生なんていうものは一瞬にも満たない短い時間ということになるわけでありますけれども、生命が発生してから今日まで40億年経っている。そしてこの地球にはその上に生命が発生して進化していくということのための実に望ましい条件が揃っていたということであります。例えば地球と太陽の距離ですが1億5000万キロメートル、この距離がもう少し近すぎれば生命は発生しなかったでしょうし、遠すぎてもダメだったでしょう。そして地球は太陽の周りを1年かけて回っています。公転というんですが、でこの公転のスピード、さらにその地球そのものが一昼夜かけてこう自転していますね。その自転の回転軸が太陽光線に対して約23度の傾きを持っている。でそのために4つのシーズン、春夏秋冬という、暑かったり寒かったり暖かかったり涼しかったりという、そういう季節の違いが生じます。でさらに地球の上には約90種の天然の元素が存在していて、それがこの条件の中で動いています。でこういったいくつかの条件、これはすべて生命が発生し進化する、そういうことのための実に望ましい条件であったというのです。たった一つ、そのうちのその条件のうちのたった一つが欠けても生命の発生も進化も不可能だったに違いないと言われています。でそういたしますと、現在皆さんや私がこういうふうに生きているっていうことは実に微妙なそういう小条件の組み合わせのおかげであって、これが偶然であるっていうふうに言うことは私たちにできるでしょうか。私が東京女子大学で教えておりました頃、この生と死というテーマをめぐりまして、学内のいろんな先生方にお願いして、歴史家とか哲学者とか物理学者とか生物学者とか、そういう各分野の、先生方にお願いをいたしまして、その生と死ということについてお話を聞きました。1年間かけてそれをやったんですね。それが本になっています。ヨルダン社っていうところから出ているのがそれですが、その中にある生物学者がおりまして、今私が聞いたことを詳しくお話しくださいました。私がさっき言ったことは全部受け売りです。その時教わったことです。その先生が最後に若い学生たちに向かって、この実にしみじみとした声で、あなた方がこうやって生きているっていうこと、その背後には40億年という時間の流れがあって、それの先端のところにあなた方は今存在を許されているんだということを言った後で、あだやおろそかに自分の命っていうものを考えてもらっては困ると、そうおっしゃいました。本当にそうだと思うんです。偶然と言ってしまうにはあまりにも不思議なことではないでしょうか。天の廃材という言葉がありますが、私はこういったことの中には大いなる方、神様の 意志が働いていると信ぜずにはおれません。でヨハネは万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかったと言ってますが、でこの言葉という字を神の意志と言い換えて読むと非常にはっきりします。万物は神の意志によってなった、なったもので神の意志によらずになったものは何一つなかった。でそう読むとはっきりするんじゃないでしょうか。一つとして無意味に存在しているものはない、ただの一人もこの地上に生を与えられて偶然にそこにいるとか無意味にそこに生きているとか、そういう人はないのです。万物は、そして一人一人の人間は神の意志によってここに存在している。神の意志によらずにここに存在しているものは何一つない。でこれがヨハネが言う言葉の意味であります。で私は今、天地万物が存在するのは偶然でも無意味でもなくって、存在せよという神の言葉、つまり神の意志、あるいは神の愛、それによっているのだということを申しました。で、あの天地創造の記事を読むたびに私はこの神の意志と愛を感じないわけにはいきません。神は光あれとおっしゃいました。神は暗闇は欲しない、光がこの世界を照らすことを望み、光を愛されます。神はまた水と水とを分けたと書いてあります。でこの場合水というのは世界を脅かす混沌の象徴ですが、子供たちが最初に混沌という世界を絵に描いてくれましたけれども、その混沌というものがこの世界にある。しかし神様はこの混沌の力を野放図に野放しにしておくんではなくて制御することを望まれました。混沌の力よ、お前は存在してもよい、だがむやみに暴れ回るな。これが神の意志です。この地球上にはたくさんの災害があります。今年は噴火とか地震とか大雨とか、そういう災害が重なりました。で私たちの世界にはそういう混沌の力っていうものは確かにあります。隣り合わせに存在しています。しかしそれがむやみに暴れ回って私たちの命を飲み尽くすということには決してなりません。そのことは神様がお望みにならない。混沌の力はあってもいいけれども、むやみに暴れ回るな。でこれが神の意志です。限度を超えるな。そして混沌の力はしばしば形を変えて絶望という形で若者たちの心を飲み尽くします。しかし神の意志は絶望が人々を支配することがないようにということであります。同じように神様は植物や動物の命を彼の言葉によって創造しました。生きよ、そういう神の意志によって動物や植物が創造されました。で私が自分の貧しい想像力を膨らませて、言うことを許されるならば、命の母である海を汚染されない清らかな水で諸々の命を育め、 地上の草よ、穀物よ、果樹よ、生い茂り良い実を結んで命を養え、鳥よ、天の大空を飛んで美しくさえずり自由の喜びを教えよ、魚よ、水の中のあらゆる生き物よ、水の中に群がって豊穣な生をたたえよ、水の中の怪物でさえレビアタンと聖書にはそう書いてありますが、水の中の怪物よ、お前でさえも生きることを私は望む、柔和な目をした草食動物たちよ、他の動物を餌にせずに生きることの平和を明かしせよ、肉食獣もまた終わりの日には牛のように藁を食べるという約束のもとに生きよ、とりわけ神の形にかたどって作られた人間よ、すべての作られた命を守るその森として生きなさい。これが神の言葉です。言葉によって天地万物を創造したということの意味はそこにあります。作られたすべてのものに関わる神の意思がそこに示されています。で、その言葉が肉となったとヨハネは言うのです。言葉が肉となったっていう言葉の意味はそのように大きな広がりを持っています。そしてイエスの誕生はそのことを非常に明らかな形で私たちに示しました。イエスがこの世に生まれられたということはあの神の言葉、命と平和と希望と喜びを望む、そういう神の意志がこの私たちの世界の歴史の中で具体的に一人の人間の生と死という形をとって現実となったということであります。イエスは出会う一人一人を愛されました。神様が各自に与えられた命を慈しみました。その命が守られて豊かに発展するために祈ってくださいました。で、そのために彼は全力を尽くしました。自分のことだけを考えるのではなくって、お互いに愛し合って生きていかなければいけない、そのことを教えられました。神は愛である、愛し合って一緒に生きていくのが神の意志である。だからイエスは敵をも愛しなさいと教えました。で、多くの人はそんなことは実行不可能だと考えましたけれども、この生き方を彼は徹底して追求し、また人々にも求められました。で、そのことに彼は命を懸け、ついに十字架にかけられて亡くなられました。で、最後にはご自分を殺そうとしている人々のために祈りを捧げながらその一生を終わったと福音書に記されています。これは愛の敗北ではなくて、むしろ愛の勝利です。そのことが3日のうちに分かりました。死人の中からの復活、彼は死からよみがえられました。で、このような方がこの世に生まれたということ、実際に私たちと同じような人間の形をとってこの世界の歴史の中で実際に生きていたという事実、そのことをヨハネは言葉が肉となったと言っているのです。 私たちの世界に全く私たちと同じような体と体を備えた人間として生きられた、生きる喜びも悲しみも苦しみも全て同じように経験された。でしかしその中で神の意志がどこにあるのかということを本当に一つ一つの生き方によって私たちに示された。言葉が肉となったというのはそういうことです。でそのことを思いますと、それだけでこの世界は捨てたものではないということが信じられます。この世界は捨てたものではない。嫌になることが多いですけども、しかしこの世界にはイエス・キリストがお生まれになり、そして生き抜かれた、それがこの世界です。捨てたものではない。でここに私たちの喜びと希望があると思います。で今日私たちがクリスマスを祝うのはこのことのゆえです。西洋の習慣だからというわけではないし、家族や恋人同士でこれを機会に楽しい時を過ごすためにクリスマスはあるんだということでもないし、サンタクロースがプレゼントを持ってきてくれるからでもない。そうではない。イエスがこの世界で生きられたというこの事実、この世界も捨てたもんではないという希望が与えられるその事実、それを私たちは祝うのです。祈ります。神様、あなたは一人子イエス・キリストを私たちにお与えになるほどにこの世界を愛してくださいました。そのことが信じられます。どうかこの信仰によって日々を生き抜いていくことができますようにお願いいたします。決して望みを捨てず、投げやりにならず、やがてあなたの支配がこの世界に来るということを信じて、それぞれに与えられた使命を果たしていくことができますようにお願いいたします。地球上にあるすべての命が守られますように、あなたの平和が来ますように、そしてすべての人に希望が与えられますように、一言の祈りを主の御名によって捧げます。
アーメン。
これから聖餐式をいたします。最初に賛美歌の256番の1節と2節をご一緒に歌いましょう。
なる神よ、あなたがバプテスマによって私たちをキリストの体に結びつけ、この聖晩餐によって豊かに満たしてくださったことを感謝いたします。どうか私たちを導き、あなたの教会に全く一致をもたらし、あなたによる和解を保ち続けることができますようにお支えください。いつの日かあなたのもとで生徒たちに与えられる祝福に共に預かることができますように、聖霊の助けをお送りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌256番の3、4、5節を歌います。
アーメンを歌います。